的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストはイラスト作家の結城おしなりさんにお越しいただきました。結城さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、結城おしなりさんよしなり結城くんですけど、僕の高校の同級生です。お、久々の同級生シリーズ復活で
待ってました
ね。で、彼は、まあ、本当に、まあ、高校の同級生なんだけど、田舎が同じで、まあ、茨城県の山奥なんだけども、彼の方が僕より山奥に住んでて、本当に、まあ、水郡線っていう電車があるんだけど、それの終着駅、終着でもないんだけどもね、まあ、茨城の最果てだよね。まあ、そこから、高校に通ってた、そういう同級生なんですが、どうしようかな。いろいろいじりたいんだけれどもまずそう、イラスト作家の結城よしなりさんだけど、よしなり結城なんでね。
あ、
本名はそうだ。
本名は
そう。そうなんですね。
そう。いつの頃から結城よしなりになったのかな。
小学生の頃だね。
あ、そうなの。うん、
なんか外国だとファーストネーム名前で言うみたいなのがあって、外国行った時に吉成勇気って呼ばれるようにしようと思って。
なんだ、そういうこと。
で、勇気吉成って小学生の時して、
な
そこからずっとです。
あ、本当。え、高校の時もそんな風に言ってたっけ。そしたら、
いや別に普段は別に言わないんだけど、
自分の中で
ペンネーム使う時っていうのは勇気をしない。
え、ちょっと待って、小学校の頃からペンネームを持ってたの。
そう、あのサインどういうサインにしようかとか練習したりして
。そう、あの同級生とはいえそういうところ全く深掘らない高校ライフを送ってたので、今日は逆に
本当ですね、今知ったみたい。
そうなのよ。あの彼は僕は一応理系の大学とかに行って、まあ、建築なんで理系なんだけれども、3年の時同じクラスで、彼も一応理系なんだよね。で、大学も理系の大学行ってるのよ。
そうなんです、ね、
物理学科、応用物理、
物
理学科なんです。そうで、僕と同じ大学、あの学部は違うけど同じ大学で、まあ、大学の時もあのアパートにちょっとなんか行ったりなんだりしてたんだけれども、で昔からそのな落書きするのが好きなやつだっていう印象はすごいあったんだけども、なんかそれで物理の勉強とかしてる中で、なんか気がついたらイラストレーターになってましたみたいな
感じで、
その辺のなんでそんな風になったのかっていうのは逆にちょっと興味があるので。
まあ、もともとそう
です
ね、絵の方が得意で、例えば高校のその担任のね、先生の進路指導とかも芸術系行きなさいってすごい言ってました。
ああ、そうだね、美術部だったもんね。
あ、そうなん
で、たまたまでも物理がやりたくてその時期に勉強したくて、あと絵はまあなんか自分でも描けんじゃないかなと思ったのもあって、そういう実験設備とかないとできないようなところに大学せっかくだったら入ろうと思って入ったんですけど、まあ、結局仕事になったのは最終的にだったってこと
で、大学卒業してそういうなんか物理的な仕事をしたの。
いや、物理的な仕事はほとんどしなくて、まあ、アルバイトでは天文台で解説員とかそういうのをやってたけども、卒業後の仕事っていうのはもうほぼ塾の先生とかやってた。教室作る、何持っていた。
亜美さんも塾の先生をやって、塾の先生が塾をね主催してるという、
はい、そうなんです。
ああ、そう、なんかもう絵本とか描きたいなってその当時思ってて、こうリアルな子供のなんて言うんだろう、なんか 当時いろいろ学級崩壊とかなくて問題になってた時期だったんで、リアルな姿って見てみたいなっていうのもあって、それが同期で仕事をしてたんですけど、まあ思ったより面白くってしばらくやってたんだけど、
まあ、2000年とかその頃だよね、うん、きっとね。
外国出て。そうだね。うん、
そっかそっか。
で、なんか、そうこうするうちに、いろいろ、やっぱ科学系の、まあ、研究者だったり、うん、やっぱ理科系だったんで、知り合いが多くて、
うん、
教材の仕事を頼まれたりとか、あとはやっぱ、っ研究のことを、
うん、
あの、世の中に広めるような活動ってしてるあの友人たちがいて、その理科系出身の中で、でその中でグッズ作ったりデザインしたりとかっていう仕事を頼まれるようになって、まあ気づいたら結局そっちがどんどんどんどん仕事になっちゃったりことです。
えでもその小学校の頃からずっとだから絵描くのは好きだった。
もうずっと好きだった、
ずっと。あ、そうそう、あのね、これポッドキャストだから全然あの映像にはならないんだけど、アミさんに見せたくて、これがね、あの彼の絵を初めて買った、まあ、あの今のその吉成の後ろにもあるけども、まあなんか割とメルヘンチックな絵を描くやつだなと思っていて、
世界観がすごいです。世界観がすごいですよね。そのなんだろう、現実にはない組み合わせ
なんだけど、俺が知ってるイラストはこんななんだ。
そう
です
。これ授業中はずっと描いてます。
高校の担任の先生の似顔絵なの。でこれはあの最近その同窓会、あのほら、去年あの同級生シリーズってあの大同窓会やるっていうんで集まってた、その時に書いたあのチラシ、あの広告なんだけども、これがね、まあ、またこれもポッドキャストで全然映らないんだけど、これがその25年前、あの高校の卒業アルバムなんだけど、それそれが当時吉成が書いたあの高校の時の担任の先生、今さっきの絵と同じ先生の書いてて、そうそう、だこういう割とちょっとまあ写実とシュールの合間みたいな、そういうテイストだなと思ったので、この
こういう絵も今でも好きで
今でも描く
けど、
その辺がだから結構振れ幅広いなと思って、うん、で吉成のそのいろいろちょっとまあネットとかの見させてもらうと、まあ科学とメルヘンみたいな感じでよくこうまあ書かれてる文脈が多いなと思って、そのこのメルヘンの部分は俺全然あの全く知らない、まあまあ絵は買ってったからまあ知ってるんだけれども、その深掘りしてないから、そのメルヘンに関してはどういう吉成のその世界観っていうかあれがあるのか興味あるなと思って、
うん、そうね、やっぱあの写真じゃないものをせっかく絵だから、
うん、
描きたいなってっていうのが多分最初のきっかけかなと思うんだけど、
うん
うんうん、ただ写実的に描くのも面白い面白いんだけど、絵描くとしては、
うん
うん、もうせっかく絵だから、
うん、
あのそういうちょっとありえない組み合わせっていうか、なんか絵じゃないと描けないものっていうのを描こうと思ってたんだけど、まあ最近でも AI 出てきたら AI やるから。
そのあとどう捉えてらっしゃるんですか、 AI が出てきて。
あ、 AI はもうどんどん行ってほしいなって逆に思ってる方で。
あ、面白い。
そうなんですか。
僕、あ、だからまだ進化の途中だと思うんだけど、
うんうん、
今現在だとまだなんか使い方が僕の場合は下手で、
うん、
あの自分のイメージがあって、
うんうん、
なんとかそれに近づけるように命令しちゃうみたいな、
うんうんうんうん、
でいまいちだなって思っちゃって自分で書いた方が早いなって思っちゃったりするんだけど、これイメージも何もない人が AI にお願いするんだったら、うんうん、なかなか面白い絵とかいっぱい出せるシーンじゃないかなと、
うん、そこどんどん行ってほしいって思う、
は
い、
ってもう人間超えたの出てくるの待ってるんですよ。
多分あれだよね、その今吉成言ってるのはあの、うん、自分でさ、そのまあプロンプトっていうかこう入力するのって、あの多分今吉成がどんどん言ってほしいっていうのはきっと自分の想像した言葉で表現すると、まあ、それ以上のものは出てこないけれども、もっとそれを外れた、なんていうのかな、あの予想外のことが起こりうる可能性は AI は全然秘めてるなっていう思うから、まあ、そこをどんどん言ってほしいっていうふうに言ってんのかなと思ったんだけど、そういう感じではない。
あ、もうなんていうか、多分もう何年後かに自分で考える AI っていうのが出てくると思うので、ただ確実に人間超えるし、あと、うん、そういう今まであんまりこう言ってなかった分野というんですかね、この、
うんうんうん、
結論がないようなこの絵の世界だったり、はいはい、あと、はいはい、研究とかもそうだと思うんだけど、
うんうん、
あのどんどんやってくれるって期待できるので、
うん、研究とさ、その今の、うん、まあ問いじゃないけど、こうなんか自分の思想みたいなの、思想みたいなって別に正解はないじゃない、こうなんだけど、研究、まあ、例えば吉野さん、そのイラストとか、そのいわゆる似顔絵とかもさ、さっき言ってたけれども、まあ、写実的に描くんだったら写真とか、まあ、そういった映像とかでいいけれども、まあ、そうじゃないから、まあ、メルヘンみたいなイラストとかそういうのをやってみたいと思ったのと一緒で、あの、まあ、AI もそれ多分突き詰めてきゃそれできると思うんだけれども、なんかその塩梅って別にこう正解はないじゃない、多分自分がさ、あこんな感じだなと思った時がまあいいと思う、1週間後ぐらいに見たらなんかいまいちだなと思うかもしれないし、常にまあなんていうのかな、あの結果がこうない、結果じゃねえな、答えがないものだと思うんだけれども、逆に研究とかはさ、まあ、あでもどうなん、研究もある意味答えはないのかな、天文学とかもちょっと思うんだけども、歴史なんかそうだけどさ、あの我々
分野にもよるのかな、分野にもよる、
そうだよね、なんかちょっと話あちこちするけど、あの歴史とかって我々子供の頃に習ったのとさ、あのその頃習った遺跡とかが実はあの偽物でしたとかさあといろんな発掘されてこう歴史がまあ変わったりとかってあると思うから、歴史自体もなんか学生の頃はさ、教科書に書いてあるこうなんかもう固定されたものって感覚だったけれども、なんか今あのもう一回学び直すと全然違うから、まあ逆にその一定じゃないのが面白いなっていうふうに思うんだけれども、あの結局科学とかまあそういうのもまああのまあ、そんなに詳しくないけど、やっぱり20世紀になったの量子物理学、量子力学が出てきて、それまでのニュートン力学からはガラッと世界観変わったじゃない。で、まあ多分19世紀とか18世紀はもうあの宇宙分かったぜみたいな、この数式解いとけばあの全部解けるぜみたいなさ、決定論的なのあったけれども、やっぱり量子論が出てきてから、まあなんか世の中正解ない状態ってのが実はデフォルトだよみたいなのになってさ、でもそっから今のそのあれじゃん、 AI のなんだっけ、あ量子コンピューターかとかも、その科学の発見があったからあるわけであって、でその延長線上に、まあ、AI があるのかなと思うんだけれどもそれ、この話をちょっとどちらかりすぎて元に戻せなくなってるんだけど吉永 AI をどんどん言ったらいいっていうのは、だからもっともっとだから 人間超えるっていうところ、どういうとこ超えるって思ってるのかなって興味あるの。俺なんか今言った吉永が言ったそのこの似顔絵の、例えばさっきの高校の先生とかをさ、まあだいぶデフォルメして、でもデフォルメの仕方っていろいろあると思っていて、あの絵だっていう風に最終的に自分がこう着地した瞬間っていうのは、特になんか何かのロジック積み上げてこうだって行き着いてるわけじゃなくて、描いてみてあこうかなっていう風になってんのかなとも思う反面、今言いながら思ったんだけども、イラスト描くときってなんとなくゴールが見えてんのかしら、このこういう風に描こう、
うん、人にもよると思うけど、僕の場合もイメージ先にできちゃって
できてる、あじゃあ、
それをなぞってる感じで描いてる、
はいはい、
けどまあ書きながらだんだんアイデアが入ってくるっていう場合もあるけど、
うんうんうんうん、 じゃあ例えば今背景にある、まあ、そのイラストとかもなんかそういうのがもうパッて浮かんで、そこをこう追いかけてなぞってるっていう感じ。
書き始まった時点ではだいたいそういう感じなんだけど、だからあんまり下書きなく書けちゃう。
ああ面白い。
それいつ思いつくんですか、絵は。
でもそう、思いつくまでの考えてる時が結構時間使ってると思うね。
ああ面白い。そこってさ、 AI にだいたいできると思う。
あ、もういけると。そういうのは、
あ面白い、AI、あそこ興味深い。
自分が考えつかなかったようなアイディア出してくれたりとか、いくらでもできると思うんで。
あ面白いな、うん、
だから逆に、
うん、
あのよく言われるのはスポーツとかなくならないっていう言われるんだけど、
うん、
いくらこう人間超えるものができても、
うん、
やっぱ人間が100メートル9秒で走るみたいなのが面白いじゃん。
そうだね、機械が100メートル5秒で走っても面白くないも
ん
ね。
そう、別にそういう感じになるのかなと思って。
ああ
、人間が描いた絵飾りたいですみたいな人がいてくれたらいいなと、
は
い
はい、あ、何その残存者利益じゃないけれども
じゃないけど、そうそう、なんか人間がこれ描いたんだ面白いねみたいな、
はいはい、あちょっと面白いな。え、なになに、あの吉永がそのどんどん行ったらいい、 AI どんどんどんどん進化したらいいっていうのは、そうなることによって人間のこのなんていうのかな、あの曖昧さとかが逆に、プレミアムになるっていう、そういう感覚で言ってる。
まあ曖昧さもそうだけども、なんていうの、単純に言えばも AI よりも下手なものなんだけど、
うん、
あのそれがいいみたいな、
はいはい、
自分の子供が描いた絵がすごい可愛いからずっと飾っとくとか、
ああ
そういう感じかな。
あれだね、あのスイカに振る塩みたいな感じだね。
そうですか、
アミさん、スイカに、あごめん、スイカに塩を振るって分かんないか、
ことわざですか。
違う、あのえあれ、子供の頃からスイカに塩を振って食べてたんだけど、
え、分かんないです。
っていうのはなんか実家の畑とかでできるスイカ、出来のいいのは甘いんだけど、出来の悪いのは大した甘みがないから、甘みを感じるために塩を振るの。
へ
え、相対的に甘くなるのよ。
はいはい、なるほど、あそういう意味の。
そうそうそう、だから別にことわざでも何でもないんだけども、なんか要は相対的になんかあの比較対象がさ、例えば今の話で AI がもうすごくいろんなものは正確にこうなんかできて瞬時にできるようになったら、うん、もたもたしてて全然答え出さない人間の方が逆に面白いっていう風になるだろうなっていうのはすごい思うなと思って。
面白いですね。なんか、うんうん、AI、うん、結構その似た AI もやれる業界にいらっしゃる方って結構それをピンチと捉えたりする人もいるのかな、
うんうんうん、
イラストを自分も描いてるイラストを AI もできる、再現できるようになったらなんか勝ち負けじゃないんですけど分けるんじゃないかみたいなところも出てくるのかなと思って、うんうんうん、なんかそこを、いや逆にっていう視点で捉えてめっちゃ面白いなと思います。あ、
そう、なんかさっきこれ撮り始める前に吉成なんであのイラストやってんのかっていうのを話した時に、まあ、本読んだり、まあ、なんか文章書いたりとか絵描くのは好きだけども喋るのはあんまり好きじゃない、まあ、好きじゃないっていうか得意じゃないって話してて、いい、そう、多分それって、いや、あの例えばこの、まあ、的場のこの番組これなんかはさ、まあ、さっきみたいになんか俺も喋ってる間になんか連想連想で全然違う方に話しちゃって元に戻れなかったりとか、特にオチもなく喋るってことを堂々とひけらかす番組にはなってるんだけれどもなんか最初はそれ一生懸命編集とかしてこうなんかストーリー作ってなんか着地させようっていう風に一応ちょっと真面目に考えて始めたんだけども、着地させようって考えると着地しなかったらどうしようっていう風に考えちゃって、そうなると逆に着地させるための言葉を喋りたくなっちゃって、喋らずそれでなんか下調べしてみたいになっていくと、なんかどんどんどんどん全部予定調和になっちゃってこう面白くないんだよね、なんかこうっていうのがあって、途中さっきあれこれ収録前に喋ったのか忘れたけど、あの最初は方があったんだよね、
あ
の、経営者の人、後継ぎ経営者とかを呼んで、あれこれ喋ったっけ、この枠内で喋ってないか、
喋ってないです。
あ、そうだね、最初に喋ったんです。そう、なんか経営者呼んで、 今お悩みを聞きながら空間的に解決しますみたいな、ちょっと大喜利っぽい枠組みで始めてたんだけれども、なんかそうすると自分もこう、亜美さんがね、それでいきなりこう、なんか前半はあのゲストの相談を聞きます、じゃあ後半はりょうさんがそれに対して空間を提案しますみたいな感じで強引にもう振るもんだからなんか考えねばならないみたいに、あらかじめちょっと準備しなきゃなみたいな発想になっちゃって、でもそうするとなんかこうせわしいなとも思うしっていうのがあったんだけども、途中でその、哲学者の谷川さんっているんだけど、その人全くそういう経営バタでも何でもない人来てもらって、まあ、ただおしゃべりするっていう、まあその時もちょっと初めてだったんで、いろいろこう哲学界隈のことを自分、まあ俺も好きは好きなんだけれども、あの彼のことをちょっと調べたりなんだりして、でちょっと準備して喋ったんだけども、当然やっぱり考えるプロの人だから、あの調べてきたものとかをもう一歩二歩上行くぐらいのなんか会話になって、まあめちゃめちゃメタ認知して、こう俺がなんかこうこうこうってちょっと構成して喋ったこと、まあこういう構成だと思うんですけどみたいな感じでこう、あの上書きされるような返しがあって、逆にあ、なんか準備するのはあんまり意味ないなと思って、そこからもうなんかセッションっていうか、まあそのまんまただただ取って出しにしようみたいにやってったら、まあ逆にそういうのが面白くなっちゃって、で今に至るんだけれども、だからそんだけでまたこうやってなんかさ、ゲストの話聞いてるうちに自分のことを喋りたくて喋っちゃって迷子になるっていうスタンスがだいぶあれなんだけど、なんで吉永がなんか喋るのが苦あんまり喋るのが苦手だって話からこの話になったんだっけ。
そうですね、うん、
そっからの連想だったんだけど、なんでこの話になったか今は思い出せないんだけどまあいいや、いつからあれなの、その喋るの興味なかったの。
興味ないというか、あの頭ではいろいろ考えてるんだけど、
うん、
こうすぐ言葉がペラペラ出る人っているけど、
うん、
そうじゃないくってこう、
うんうんうん、
なんか考えてるけど言葉が出るまでに1時間2時間かかって、
はいはい、
であの時ああ言っとけばよかったかなとか、
うんうんうん、
後から思うことのが多くてあと言葉がその時見つからなくて後から見つかる。
いやそれはすごいわかるし、はい、今もだから結局あ思い出した、またこうやってちょっと脱線するかもしれないけど、あのなんかこう、予定調和でなんか対話しようとするとき、対話するときなんかいろいろ準備をして言葉をちょっといろいろ準備しといて喋ろうとすると、ちょっとなんかずれるとその言葉なんか予定したとずれるとなんかこう会話が噛み合わなくなるから、予定す、予習すればするほどちょっとこう自由度が減るなっていうふうには思っていて、でもそれなんで予習するかっていうと、そのやっぱりこう今吉成言ったように、なんかその場でこうどういう結構脳内でその対話妄想をするんだけれども、こうあの事前にっていうかね、あのシミュレーションともちょっと違うんだけど、なんかそこでなんかこう浮かんできた言葉をちょっとストックしといて喋れるようにした方が喋りやすいかなと思うんだけれども、得てしてそれってうまくいかなくって、なんかあの言葉に詰まるってことは起こりうるんだけれども、そういう時にその谷川さんがなんか言語化することを恐れないっていうふうに言っていて、まあ彼の場合はもっとベラベラ喋れる人だから、あの全然違うレベルでの話なんだけれども、あ言語化を恐れないってすげえいいなって思ったのね。でその時に思い出した、あの亜美さんがその今あの家庭教師とかをやっていて、あの生徒さんの話になって、あの間違いを書くのが怖いらしいのね、今の子供たちって、うん、っていうのがあって、あの要は自分の書いたことが正解なのかどうなのかをやたら気にするって言ってて、ああこれってだから言語化を恐れてるというか、そのなんか評価社会だから、そういうふうになんか自分が表現したことを何かしら丸バツつけられるってことに対するすごい恐怖心があるんだろうなと思って、なんかでもそれってなんか今の世の中結構あるなと思って、自分もだからやっぱなんか喋るとそれに対しての評価がついて回るから、なんか下手なこと言うとこうなんかあのなんだろうね、上げ足取られるみたいなことをあの気をつけて、政治家みたいになんか曖昧な言葉だけをこう使い続けるようになるのも つまんないなと思いつつなんだけれども、その時谷川さんが言語化を恐れない、あ、僕は恐れないですって話がすごい自分の中であって、僕なりの解釈は、あ、なんか言い始めてなんか言葉詰まったり全然あらぬ方向に行ってもまあいっかっていうふうに思って、それをこの公共の電波で垂れ流すっていうのもまあいっかみたいな、だって別になんかそれそれでなんかすげえ誰かのこう悪口とか誹謗中傷を言いまくってとかだとなんかちょっと気持ち悪いけど、なんかただ自分が思ったことをこうただ喋って、で相手となんか会話が噛み合おう噛み合わないがやってることは何もこうさ損も得もないじゃない、損も得もないっていうか誰も特に傷つけないと思うし、なんなら逆にその中でその連想の中で吉永が逆にあこんなことあったとかこういうのあったみたいなのをそっからの連想でまた思い出していってました。まあそういう対話ができればまあそれだけで面白いなと思って、非常に非効率な、世の中からすると非効率なポッドキャスト番組なんだけども結果最終的にはでもなんかいつもあ面白かったなってなるから、そんな自己満足でやってるっていう。
なんか最近見た記事でこう最近は外れる人がいないみたいな記事を読んだんですけど、
外れるっていうのは、
外れるっていうのはこう今のことやんちゃしたりとか、
うん、
あまりしない、こうハメ外すみたいなことをしないっていうのが、
うんう
んうん、昔のっていうか、それこそ亮さんたちがお若い学生の時とか結構皆さんなんだろう、なんか思いっきりはちゃめちゃしてた方々もいたのかなとか。
そうだね、
今の学生とかはあんまりそういったことはない、親の近くに住んでいる子も多かったりとか。
あ、
確かに私も自分自身振り返ると反抗期もなかったですし、なんか人とぶつかることもあんまりしたくないなって自分思ってるし、周りもそんな感じなので、だからこうなんかその変化ってあるのかも。でもりょうさんのこの丸×とかの連想から私も思い出したんですけど、
うんうんうん、なんか分かりやすく、僕なんかは分かりやすく反抗する方だったの、高校の時はで吉成は別にそういうなんか分かりやすくその学校とかなんかに反抗するとかじゃなく、ナチュラルに自分のやりたいことやりたいペースでやりたいようにやってたような印象があって。
確かにマイペースはマイペース。
そう、
あ、そう
なんか、どっちかっていうとこう、うん、なんか壊れるっていう方が好きでめちゃくちゃになるの大好きだった。
あ、本当、
うん、
で高校の時はだからそう3年時に同じクラスになったから、その 1,2 年の
吉田の活動は
全く知らないんだけど、そうなの、割とこう、うん、
めちゃくちゃなクラスですごい楽しかった。で3年ももちろんそう、
うん、そうだね
あとまあ学生時代の時も天文部だったんですけど、
うん、
まあ、めちゃくちゃです。でもなんか若気の至りという言葉があったんで、もうめちゃくちゃやるなら今のうちしかできないと思って、
うん、
みんなそんな感じで大人になる前にやっとけみたいな感じでしたっけ。あ、うん、
そう、あ、だから吉成もそうだったんだねと思って、今意外な、もっとこうなんかマイペースで、ただなんか
マイペースはマイペース、
とうとうと生きてるけどその、あ、結構壊れるのが好きっていうのは面白い、なんか意外な一面が見えてきてちょっと面白いそことメルヘンが全くつながらないのが面白くて
あ、一時期その若い頃って、
うん、
正しい正しくないじゃなくて、
はいはい、
面白いか面白くないかの基準で生きてみたらどうなんだろうっていうのを考えてた時期があって、
うん、
面白ければ何でもありで、はいはい、面白くなかったらなし、
うんうん、
正しいかどうかは、まあ、そこは判断基準にしない。
ああ。
おー、いいですね。うん。
でも今のはその、アミさんなんかね、いや、まさに俺も今言葉が、出てこないから、とりあえず考え、あれなんだけども、ただ言いたいことがあって、なんか我々の時代、我々の時代か、その今からだから30年ぐらい前か、だ ったのは、まだ21世紀になる前だね、の頃の高校時代の頃、確かに分かりやすくというか、なんか反発したりなんかはちゃめちゃやっても、なんかさらされなかったよね。こうさらされるっていうか、特にネットもなかったし、あのその場だけはちゃめちゃしててもその場だけだったから、逆に言うとはちゃめちゃしやすかったっていうか、なんか多分それは無意識に、いや駅前とかでさ、なんか叫んだり、あとは結構あのあれ加藤とかさ、あ加藤同級生なんだけど、あの交差点で、あのまあ、あの交差点が赤青になった瞬間に、そこであのお面かぶってなんかもう格闘技をやり始めたりとかっていうのをやったりとか、結構ね、あの結構はちゃめちゃな、はちゃめちゃっていうか、そういうまあ誰か傷つけとかそういうんじゃないけれども、なんか俺がさっき吉田が言った俺が面白ければいいじゃんみたいなのを地でやってるのがあって、うん、まあ軽く迷惑ではあるわけよ、そういうの、あの社会にとっては
大迷惑、迷惑、
そう、まあ、大迷惑だね大迷惑なんだけども、その交差点だけなんだ迷惑が講じるのは、そうそう、うん、でも今って多分その大迷惑がまあその電波に乗って、あの同時多発的に、だから迷惑テロが起こるわけだよね、世界中にね。で、みんながみんな視聴者で、それに対して物申す環境があるから、なんか、今の時代だったら確かにはちゃめちゃやりづらいのかなっていうふうには、ちょっと思ったの。吉野どうも、今やれる、今のこの世の中で。
そう言われてみると、ね、大変そうですね。
なんか大変そうだよね。
うん、
だから
そうしますもんね、すぐに。
そう、おとなしくしたいっていうより、亀を外さないっていうか、外す、まあ分かりやすくて外すコスパがめっちゃ悪いって感じがあるのかな、
うん、怒りますし出回りますしね、
うん、だって多分そう、さっき吉田が言ったように、あのやっぱり若い頃、まあ僕は今もそうだけど、まあ面白いか面白くないかっていうのは割とずっとこう自分の中でメジャーであって、でそれはなんかちょっと周りに少し迷惑かけても、自分が面白ければ満足感というか、なんか心の豊かさ得られる、うん、であのちょっとそれで大人に何やっとんじゃと怒られて、ちょっと怒られて教室に、なんだなんだ、あの先生に呼び出されようが何しようが、ちょっとこう優越感というか自分の心は満たされるんだけどもだ、それぐらいコストをかける意義があったんだと思うんだよね、昔のはちゃめちゃって、
うんうんうん、
でも多分今さ、なんか自分のちょっとしたこういう心の満足を得るためには、はちゃめちゃやるのはめちゃめちゃコスパが悪いというか、それでさらされることで、それに対して言い訳とかをあの考える方がよっぽど大変だろうなと思って、うん、それでちょっと今思い出しちゃったのが、あのさ大阪万博あったでしょ、あれのトイレがすごい炎上したんだ、炎上って、あのトイレ2億円トイレって言われていて、トイレが2億円かかるみたいな感じ、こんなトイレになんで2億円もかけるんじゃみたいな、ネットでブワーって、まあ建築界隈なんだけども、ちょっと大炎上したんだけれども、それはあのまあ結論から言うと、そのまあああいうあの万博ぐらいの規模の、あのあん中やったトイレは工事費で言うとまあ、1億4000万ぐらいかかる。それはまあ、普通なので、
ね。相場なんですね、それは。
そうそう。まあ、普通というか、まあ、そんなにぶっ飛んだ金額じゃないんだけど、なんかそれが、あの結局、おひれがついて、だんだんいつまでか1億4000がまず2億に勝手に増えてて、2億はかかってないのに、2億っていう言説がまず広がってしまったのと、それに対して、一生懸命それを担当した建築家の、若い建築家なんだけども、ネット上ですごくこう、いやこれはこういう経緯でこうなったんですっていう風にずっと説明することで、まあ、あの最終的にはその誤解が解けて、むしろあなんかこの真摯に向き合う建築家さん素晴らしいみたいな感じで、まあ、高評価につながったんだけれども、ただ、まあ、それはすごい美談として語られてるんだけれども、ただ本人はさ別に2億円トイレを作ってるわけでもないし、1億4000万のトイレを作っただけなわけよ。なのに、2億ではないですの説明とか、こんな、それは無駄ではないですみたいなことを一生懸命こう、 ツイッターとかそういうネットのやつにつどつど更新、そのなんか誹謗中傷が来るたびにつどつど発言をするっていうことをポストしてたみたいで、それはその行為自体はすごいいいなっていうか、それで美談に変わったことはすごいいいなと思うんだけれども、単純にコスパ悪いよなっていうか、めんどくさいよなっていうふうに、大変だよなと思うわけ。コスパ言ってるけど、別に効率性を求めるとかじゃなくてね、うん、なんかまあいいじゃんって、そういうのこういうまあいいじゃんになりにくい世の中だなっていうのはすごい
思う、うん、ありますね。それだから、うん、身近な人とか親しい人とか、うん、だったらあいつバカだなって済むだけのことを、世界の裏側の全然知らない人までつながっちゃってたら、まあ難しいやなと思います。
その人たちみんなにさ、みんながいいよねなんてことさ、無理じゃん。
なんならうちはネタだしみたいな。
そう。ね、だから、まあ、例えば極端なこと言うと、こう差別用語みたいな言葉を、そのうちわの文脈で、例えば、あいつハゲてんだとか、あいつなんか、ピッコなんだ、なんかこうちょっとまあいわゆる差別用語とかを使ったとしても、それはさ、全世界をのべつ幕なしに差別してるわけじゃないじゃん、うん、そこのコミュニティエリアでただ喋ってるだけなんだけども、そこの言説だけを引っ張ってきてそんな発言するとは何事じゃみたいなことってすごく多いよねと思って、なんかそれは息苦しいなっていうふうに思うし、なんかそれで最初のその AI の話にちょっと今そこで思ったんで、ハルシネーション、まあ、だいぶなくなってきた。この要はありもしないことを、まあ AI、まあ AI ってまあ結局いろんなものをさ、大規模言語モデル、ネット上に溢れていろんな言説を、こう、から、予測っていうのはあれは、だから、可能性の高い言葉をずっとこう、並べてるってだけであって、決してそこが正しいか正しくないかっていう物差しでは AI は駆動してないと思うんだけれども、でもそれを見る側がさ、正しいか正しくないかっていう物差しで見れば、この AI は間違ってるみたいな感じで、これはハルシネーションじゃんみたいな感じで、また誹謗中傷にもなるし、逆にもう AI が言ってることも内輪ネタっていう風に考えれば、なんかあこいつなんかまた変なこと言ってるみたいな感じで、ただネタとしてね、まあ、ただのネタ以上にはならないっていうこともあると思うから、やっぱなんか、バカとハサミは使いようじゃないけれども、結局そのコミュニティで、どういうふうに捉えるかによって、本当に、まあ、AI も言葉もそうだけどさ、まあ、狂気にもなるし、なんだろう、愛情にもなるのかなっていうふうには思いました。先生経験者お二方二人どうでしょうか。
そうね、男の子って例えば仲良くなってくると、
うん、
挨拶もうこんにちはぐらいの勢いでこう死ねとかバカとかって言い合うのがもうむしろ親友だからみたいなのがある、いじめにつながる言葉はやめましょうって、その一律でやっぱその言葉が使う場面とかやっぱりそれで意味が変わるっていうのがちょっとなかなか難しくなって
る、ね、それ親よしなりとして子供がバカとか死ねとか言ってるのをどう言う、
親とか先生の立場はダメですよって言うしかないと思うんだけど、場面ごとに言葉の意味が違ってる、その文脈を読まないと本当は言葉ってダメじゃないかなと思う。
そうだよね今立場って言ったけど、やっぱだ立場ってさ、自分が一日生きてる間になんかいろんな立場にこう目まぐるしく変わるじゃない、うん、まあなんか立場ってなんだろうと思うんだけど、
うん、なんかと人がそうやって指摘されるのを見聞き結構するじゃないですか、情報がたくさん入ってくるので、今もう小学生とかでも高学年の子は携帯持ってたりするじゃないですか、だから炎上をこれで炎上するんだとか多分無意識で入ってると思うんですよ、 私も自分自身もそう感じてて、あ、これでこんな言葉でもこう責められるんだとかで、なんか無意識に自分自身にも制限かけてしまうような気もしてます、
ね、あ、責める人は何が楽しいんだろうね。あれは何か満たされるのかな、責めることで。責めてるのか、責めてるつもりで責めてるのかね。あのさっきのはちゃめちゃ、我々高校の時のはちゃめちゃのは簡単に言うと自己満足なんだよね。自分が楽しいことをやる、うん、別に誰かに言われてじゃなくて自分がこうしたいからやる、うん、一緒で、いや、もしその批判することがこの上ない喜びでっていう風にやってるんだったら、なんかそれは俺ある意味いいのかなと思うなんだけど、なんかそんな感じでもないよなっていう感覚は持っていて、うん、なんで批判するんだろうね。楽しいのかな。
はちゃめちゃができる場所って欲しいなって思いません、うん、ずっと思っちゃうんですけど
結城よしなりははちゃめちゃする場所は今持ってる。
今ね、うん、あ、やっぱ古い友達と会うと、
うん、
やっぱそういう距離感で話せる場になるなと思うけど、うんうん、
そうだよね。さっきこれをオンラインじゃなくて、あのリアル、今オンラインで収録してるけどね、リアルだったらもうちょっと喋れるのになとかって最初言ってて、
緊張したんですよリアルじゃないと多分リアルだと言語じゃない情報がものすごい多いので、
そう、
会場安心できるというか、空気が感じられるというか、
わかる、あの優しいよね、こうなんていうの、今ってさ、だからこの映像、視覚情報しか、視覚と音声情報しかないから、なんかその仕草とかさ、なんか今この肩から下半分どうなってんのかとか見えないから、なんかすごいあの限られた情報だけれども、その場にいるとさ、なんかすげえなんかだらーっとしてたら、あ、めっちゃリラックスしてるとかを全体的で感じられるから、
うん、
あ、それすごいわかるな。
そう、だから本当直接じゃないの苦手で、でこれまだズーム映像と音声あるからいいけど、
うん、
これね、あの文面でチャットとかメールみたいなのって本当に、うん、だから僕結構小心者なんです ぐ傷ついちゃいます。言葉気をつけてもらわないと。攻撃もね、やっぱり痛いと思うんだよね、そういうのの攻撃。
わかるわかる、あの結構言葉、そうだよね。いや、俺も結構言語過敏なところがあるから、なんか自分の使う言葉は自分のさ意味がいろいろあるじゃん。で、自分の定義がなんとかあるし、他者はそうじゃない意味で使ってたとしても、文字だけでテキストだけで来るとさ、自分の意味でしか解釈できないから、例えばあなたが死ねと思いましたって言った時に、相手がさ死ねっていう言葉はラブと思って言ってたとしても、俺にとっては死ねって言われてると思ったら、冗談でも死ねって言われると傷つくみたいなことって、うん、テキストだけだとね、なんかもう他の解釈、相手がどう思ったかって伝わりようがないから、
うん、
やっぱそこをおもんばかって、この人はどういう言葉、まあ別にそこはその気を使うじゃないんだけれども、俺は気を使うとおもんばかるは違うと思っていて、やっぱり相手にこう思いを、まあ、寄り添うっていうかさ、言葉出すときには、あの、親しくなければないほど、まあ親しくてもなんだけれども、あの、知らなければ知らないほど、やっぱりその人がどういう言語環境を持ってるのかなとか、どういう生き方なのかなっていうのが分かる範囲で分かって、その人の言葉、に寄り添って表現するっていうことは、あのすごくこう気をつけたいっていうか、そうしたいっていう気持ちはあって、なぜかというと、裏返すと自分がやっぱりそういう痛い言葉をもらうと割とこうめちゃめちゃ傷つくから、多分だ、そこ、それで吉永が今言った、まあ、あのテキストとかだと結構傷つくことがあるっていうのはすごいわかる気がするし、一方でなんか、なんだろうね。 あのこう、まあ、腐れんっていうかこう長く別にそんなずっと長く一緒にいたわけじゃないけれども、あのただこうやってまあその同窓会とかの集まりがあって、まあ、去年ぐらいはね割とこうちょっとこの人生の中で密度高かったよね。そうするとその間勝手に保管されるんで、あの20年ぐらいは何も情報ゼロなんだけども、15、6歳の自分と50歳近い自分の間を勝手にこうなんかあの優しく平均化して、あのだその時に出てくる言葉、高校の頃のバカだの死ねだのみたいな言葉を使ってたとしても、またこれ俺の解釈かもしれないけども、あんまり傷つかないのはそれはあのなんか同じ過去を共有してるっていう、同じ、まあ、その当時のコミュニティを共有してるっていう強さはあるなと思って、やっぱりあのさすがに名前言うとあれだけど、なんか飲んで暴れるやつとかいるとさなんだよと思うけれども、でもなんかこうあのそのなんだよもやっぱり身内のなんだよなっていうね、そのだからでそいつになんかこのすごい誹謗中傷を言われても、まあ傷つくけど、傷つくとね傷つき方が違う、なんかこう身内に、あだその子供の頃のその子供同士のバカだなアホだのっていうのと同じ感覚っていうか、でもそれを全く違う過去を共有してない人から言われると多分ぐさぐさに傷つくんだろうなみたいなことはちょっと思った。
なんならなんか、うん、そういう傷つく言葉を言ってくれる人に会えると嬉しいぐらいの感じだった。
壊されて自分も壊したい願望があった。
そこまで言ってくれる関係の人って、なかなかお互い大人同士で難しいかなと思う。
そうだね。あ、それだからさっきのアミセットは、ハメを外せないっていうのは子供に限らず、だから今の世の中が、ハメ外しにくいんだろうね。なんか、やっぱ、自分の意図と全く違う反応を、捉え方をされたものがガーって拡散してしまうし、うん、そこをみんなが多分だからもうそういう社会だっていうふうに認知してんだろうね。だから、うん、あの下手なことを言うもんじゃないっていうのは、子供の頃にさ、あのスーパーとかに行ってさ、肉とかをベタベタ触って歩ってたらさ、いろんなおばちゃんに怒られたじゃん。でも今って多分そんなに怒らずに遠くから見たりで懸念そうに言って、後でなんか写真撮られてアップしたりとか、あの人プチプチやってましたとか、なんなら穴開けてました、あのなんかあったよね、お寿司屋さんの醤油とか刺身とか分かんないけど、なんか、うん、あのちょっと語弊あるけれども、まあいいじゃんと思うの、あのそれがその別にあれをやることですごい語弊があるね、あるけれども、あの別にその寿司屋さん全店でそれが起こってるわけじゃないじゃん、うん、そこでバイトかなんか分かんないよ、全然ディテール分かんないけど、たまたまちょっとやんちゃなのが来ていたずらしてみようぜウェーイとなってなんかやってだけだと思うんだよね、
うんうん、
でそれを投稿することの余波をあまり考えずに、うん、あのやってやったぜウェーイって本当にだと思うんだよ、あのそれが自分はだからそんなこの寿司屋だかなんだか全店舗をあの醤油テロやってやろうとかそういう勢いは全くなかったと思うんだけど、結果そうなってしまって社会が叩かれるって、あれは結構不健全だなと思って、うん、いたずらが しづらい、
うん
ね、そうなると子供はだから子供っていうか大人もそうだけど、ここまではやってよくてここまでやるとさすがにやりすぎだなみたいな、このさっきの正解間違いじゃないけれども、やっぱそこって明確な境界ってないと思う。だからこの辺ぐらいからちょっとなんかちょっとこれやりあれじゃねっていうところから、ここまでさすがにこれ超えるとやばいよねって、この幅が結構バッファーがあると思うんだけど、そのバッファーが今すごくこう狭くなってて、一歩超えるともうブブーみたいな、
うんうんうん、
だからあのさっき吉永が言ったこうなんかちょっとこうあの大人なのにえげつないこと言われたりとかなんだりする関係いいなっていうの、ここを超えてもあごめんごめん別にそれはお前攻撃するわけじゃないし あの、うん、俺なりの愛情だからみたいなのを、こうなんとなくまあ共有できる、その心理的安全性はあるんだろうなと思って。
寮のベンチの話じゃないけど、
うん、
そういう場を作ってほしい。
いや、そうだよね。
ハメ、ここハメを外せる、人間同士ハメを外せる場所です。
そう、そう、そう、そう、それで、あ、いいこと言ってくれた。あのね、それで、あの、俺建築やってるじゃない？で、建築の仕事って、あの、まあ、当たり前なんだけども、クライアントがいて、土地を持ってる人がいて、あの、まず、建てたい人は、土地を持ってる人が土地を購入して、で、ここに建てたいですっていう、あの、イメージを考えてくれっていうオファーが来るんだけれども、土地を売る人って、土地を売ってボロ、まあ、これもすげえ語弊あるけども、まあ、利益を追求するために土地を売るから、安く仕入れて高く売るっていうことが、一個もう、市場命題としてあるんだよね。そうなると、あの、土地を購入、いいとこに住む、いいとこっていうか、まあ、その、例えば、駅から近いとかなんか、いわゆる一般的に良いとされている土地を買う人は、まあ、すごい高級な土地を買わざるを得ない。から、あの、まあ、その土地を買って、そこに建てたい人っていうのは、あの、予算が限られているとすると、まあ、この土地にこういうふうに住みたいんだけど、予算これしかないので、こうこう考えてくださいみたいな、あの、依頼が来るのよ。で、その依頼が来た時点では、もうすでに、その土地の価値が、あの、決まった状態で依頼が来るのね。だから、あの、路線価っていうのがあってさ、あの、例えば、銀座の一等地は畳2枚で1億円、2億円だけれども、我々の田舎の茨城県は、あの、畳1枚500円ぐらいなわけです。それぐらいその土地の単価が違うんだけど、でも、どっちが豊かかどうかってさ、あの、例えばじゃあ銀座の畳、銀座にすごい、まあ、価値が高いからって言って、あそこにさ、あの家作ってのんべんだらりと、縁側作ってお茶でも飲めるかって言ったらさ、絶対飲めないじゃん。だったら、ね、山奥の田舎とかでさ、もう、あの、縁側にお茶、なんていうの、腰掛けてさ、自然見ながらお茶飲んだのがよっぽど豊かだと思って。でもその豊かさの価値っていうのは、あの、なんだろう。貨幣に換算すると、すごい価値のない空間ってなっちゃうわけ。で、ちょっとすげえ、あの、回りくどい言い方になったけども、あの、今、俺に仕事を頼んでくる人っていうのは、あの、ちょっと企業の仕事とかの場合はね、個人の仕事は全く別なんだけども、企業の仕事なんかは、やっぱりコスパ重視なわけ。もういかにこう利益を埋めるような建物、あの、投資用のマンションとかそういったものをこう依頼してくる人は、そこをどう楽しく使うかとかじゃなくて、ここにどんだけ人間を詰め込んで、どんだけ家賃を取って、どんだけ早く売却できるかみたいな、そういう思想なの。で、そうじゃなくて俺はなんか、いや、ここでこう豊かな暮らしを、こういう空間をって提案しても、そういう人たちには、いや、これでもこれだと賃料減りますよね、みたいな感じで、俺の提案はもう、10ゼロで粉砕するわけよ、そういう人たちには。で、まあもう二十何年やってきて、まあ、今更気づいたっていうか、まあ、薄々ずっと気づいてはきたんだけども、この俺のやりたい空間づくりをするために土地を提供してくれる不動産屋はいないなと思う。なんで、自分で不動産をやることにしたのよ。そう。だから、まあ、とはいえその土地仕入れたりなんでもすごいハードル高いけれども、今吉野が言ったその、やっぱり何の目的も、例えばもう目的もなかったり、ただそこに来てこうホッとできたりとか、そういうちょっと心理的安全性の高い空間のために、あの、場所を提供する。不動産屋がいないから、まあ自分でそういう土地を、あの、見つけてきて、そこに建物を建てるのが一番合理的じゃんと思って。で、それで、あの、不動産屋と建築両方でやることにしたので、あの、まさに今、あの、まあ、前説長すぎたけれども、そういう今吉田が言ったベンチみたいなっていうのは、これからやっていきたいなと思っております。
ぜひ、頑張ってください。
じゃあまだまだ続きが気になるんですが、一旦ちょっとこの辺りで終わりにできればなと思います。 じゃあゲストはイラスト作家の結城おしなりさんでした。おしなりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。